皆さんお元気ですか？山小屋へようこそ。小屋番をしておりますひまちゃんです。この番組は小屋番の私が山のことを中心にアウトドアなどについてやんや語る番組です。今回は第11話ヒノキボラ丸登山についてお話しします。よろしくお願いします。今日のオープニングはちょっといつもと違う始まり方で、それも騒音からスタートしてびっくりした方もいると思うんですが、あれはヒノキボラ丸の山頂付近で録音したエゾハルゼミの鳴き声になります。エゾハルゼミは比較的小さなセミで、体長4センチ前後、アブラゼミが5、6センチなので一回り小さい感じです。羽は透明で、縁取りは茶褐色でとても綺麗です。エゾハルゼミという名の通り、北海道では平地でも鳴いておりますが、私が住んでいる神奈川では1000メートル超えたあたりから現れる印象です。だいたい5月の終わりから6月初め頃に出現しだします。エゾハルゼミの鳴き声を聞くと、夏山シーズン到来の知らせという感じがして、すごくワクワクして嬉しくって、その感じを皆さんと共有したくて、今日は最初にエゾハルゼミの鳴き声を聞いていただきました。ではもう一度聞いてください。いかがでしたか？夏を感じていただけたでしょうか？では改めて6月5日に行ってきたヒノキボラ丸登山についてお話しします。まずヒノキボラ丸の案内をさせていただきます。ヒノキボラ丸は漢字で書くと、ヒノキに洞窟の洞に丸の内の丸で、ヒノキボラ丸と読みます。場所は丹沢山塊の西側にあります。神奈川県足柄郡山北町と神奈川県相模原市緑区との境にある山です。標高1601メートルの山で、丹沢山塊では数少ない独立法的な山となっております。メインの登山口は西丹沢ビジターセンターそばにあり、登山口の標高は540メートルなので、標高差1065メートルの山となっております。この日も登山口まで車で行ったので、車を西丹沢ビジターセンターに停めさせていただきました。こちら20台駐車可能で、トイレもビジターセンターの水洗トイレを借りることができます。それではいよいよ登山スタートです。ビジターセンターを背にして500メートル進むと、ツツジ神道登山口が現れます。ここから山頂までは 4.8 キロの道のりです。登山口は初っ端沢があり、とても楽しい道となっております。沢を抜けるとザ・登山道な道です。登山口から1時間弱歩くと、ゴーラ沢出会いにつきます。ここは一言で言うと河原です。2本の川が1本に合流する場所です。ここはこのルートで最大の難関だと思います。道迷いも頻繁に起きている場所なので要注意です。というのも、目の前にある川を横断するからです。まず手前にある太い川、東沢を渡ります。次に細い川であるゴーラ沢を渡り、対岸にある階段を目指します。東沢は水量も多く、川幅も広いので、闇雲に渡らず浅瀬を探しましょう。川が見えたら上流に向かって奥に進むと、リボンが結んである木があるので、そこを横断すると石が積んであり、容易に渡ることができるので、リボンがある木を探してください。木のそばには看板も立っているのでわかると思います。いくら防水のトレッキングシューズでも、水没すれば意味はありません。突然川が現れて道がなくなりますが、焦らずに冷静に行動しましょう。ゴーラ沢を渡ると 登山道へ続く階段が現れるので、階段を登ればもう安心。この先道迷いポイントはありません。道なりに進み1時間登ると展望園地に着きます。名の通り展望がよく、富士山や畔ヶ丸がよく見えます。そしてこの展望園地から次の分岐まで1時間20分登ります。途中ちょっとした鎖場やはしごがありますが、注意すれば初心者でも無理なく通行できるので焦らず行きましょう。もし経験者が同行している場合や自分の後ろに経験者が歩いている場合は、道を譲ってどのように通行するか見て自分が通行するようにしましょう。1時間20分歩き、石棚山稜との分岐に来たら山頂まではあと20分です。この辺は木道と階段になっており、勾配も穏やかです。木道の足元には軽梅草や吹きがたくさん生えておりました。最初に聞いていただいたエゾハルゼミの鳴き声は分岐から山頂までの間に録音したものです。そしていよいよ山頂到着です。山頂は開けており、ベンチがいくつも設置してあるので休憩しやすい環境です。この日のランチは焼肉定食です。ジェットボイルでお湯を沸かしてお味噌汁を作り、ミニ鉄板でカルビを焼きました。焼肉のタレ多めでご飯にダイブ、たまらない美味しさでした。コンビニで買ったチョレギサラダも持ってきていたので、バランスのいいランチとなりました。お片付けをして袋になりますが、その前にトイレ休憩です。山頂から2分くらい下ったところに青ヶ岳山荘という山小屋があります。青い建物なのですぐにわかります。こちらでトイレをお借りしました。こちらの小屋は通年営業ですが、予約がない場合小屋番さんがいないことがありますので、物販に関しては注意が必要なので事前にお調べくださいね。それでは改めて袋ですが、この日は来た道を帰ったんですが、本当は犬越路を通って帰ってほしいです。以前このルートを通ったことがあるんですが、丹沢では珍しい稜線歩きができるルートとなっております。来た道をそのまま帰るとコースタイムは2時間20分です。犬越路のコースだと3時間半なので、時間に余裕があれば犬越路ルートにチャレンジしてみてください。この日なぜ私が来た道を通って帰ったかというと、強羅沢出会いがすごく気持ちが良くて、この場所が好きで、行きだけじゃ満喫しきれなくて帰りもどうしてもここを通りたかったからです。なのでさっさと下って強羅沢出会いでただただぼーっとしながらおやつをポリポリ食べて、水の流れる音を黙って聞いておりました。そろそろ帰れなきゃなと思い慌てて下山しました。西丹沢ビジターセンターそばにはキャンプ場が数軒あるので、キャンプ好きの人はキャンプ場をベースにして登山に向かうのも楽しそうだなと思います。この時期はホタル鑑賞もできるようなので、ぜひ行ってみてくださいね。以上、第10話はヒノキボラ丸登山についてでした。当番組ツイッターでは番組内で紹介した山の参考記録や写真をアップしたり、登山にまつわる最新ニュースをリツイートしたりしておりますので、よかったらフォローお願いします。ツイッターの検索画面で小屋番のひまちゃんで検索すると出てきます。また番組の感想はツイッターでシャープ山小屋キャストでつぶやいてください。山小屋はひらがな、キャストは CAST です。ではまた次回、元気にお会いしましょう。バイバーイ。